一宮の社会福祉2012年10月号。こんにちは。朝夕はめっきり涼しくなり、季節は小さい秋から大きい秋に歩みを進めています。皆様お元気でお過ごしでしょうか。秋とともにサルビアやコスモスもより色鮮やかになってきました。金木犀のほのかな香りも楽しみなこの頃です。それでは福祉の街づくり一宮の社会福祉2012年10月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。4枚の写真があります。これらは平成24年度新規事業子どもボランティアスクールを開校した時のものです。8月23日と24日の2日間に行われ、13人の子どもたちが参加しました。1枚目は講師から手話の指導を受け、右手の拳を握っている様子。2枚目は、スクリーンの映像を見ながら、赤十字の上着を着た男性の話を聞いている様子。3枚目は、屋外でテーブルを囲み、ビニール袋にお米を入れている講師の手元を真剣に見つめている様子。4枚目は、子供たち全員が笑顔で写っているものです。写真の説明を終わります。次は目次です。2ページと3ページは尾張一宮駅前ビルへの移転関連、4ページと5ページは平成23年度主な事業報告と決算報告、6ページは平成24年度社協会員加入状況、ご寄付のお礼。7ページは赤い羽共同募金にご協力を。8ページと9ページは、第24回福祉とボランティア活動展。10ページは、障害者相談支援センターだより。11ページは、催し物のご案内。12ページは、生き生きサロンリーダー養成講座。家族介護者等支援交流会参加者募集。13ページは、新入職員が行く受産所カフェ特集パート1。14ページは編集ボランティアのページ。15ページは大船渡慶長ボランティア寄稿。16ページは裏表紙。6月から8月までの事業実施のご報告です。これで表紙を終わります。ここで一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせいたします。本部、郵便番号 491-0847、一宮市大和町宮地花池、あざ中道9番地16、電話 24-2940、ファクス 72-5022、ホームページアドレス、http://www.138sk.org。 微災支部、一宮市役所微災庁舎東館4階、郵便番号 494-8601、 一宮市東市城あざ備前12番地、電話 63-4800、 ファクス 61-2970。木曽川支部、一宮市高齢者生きがいセンター内、郵便番号 493-0001、 一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、電話 87-2000、 ファクス 86-0309 です。 なお、本部は11月1日より移転します。詳しくは次のページでお知らせいたします。それでは、尾張一宮駅前ビルへの移転関連からお聞きください。
2ページ、3ページ。尾張一宮駅前ビルに移転します。一宮市社会福祉協議会の総務課は、平成24年11月1日にオープンする尾張一宮駅前ビル、通称アイビル4階に移転いたします。現在の事務所は大和事務所として、ボランティアセンターおよび介護事業の拠点として継続して事業を行ってまいります。何かとご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。名称は社会福祉法人一宮市社会福祉協議会本部。新しい住所、連絡先は郵便番号 491-0858 一宮市栄3丁目1番2号尾張一宮駅前ビル4階。電話 85-7024、 ファクス 85-7025 です。窓口時間は月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時15分までです。ただし祝日、年末年始は除きます。駐車場は尾張一宮駅前ビル立体駐車場をご利用ください。なお、立体駐車場4階と社協事務所は直結していないためご注意ください。11月1日からの事業実施体制について、アイビル4階の総務課では、法人運営事業、企画広報事業、基金運営事業、資金貸付事業、日常生活自立支援事業、ふれあいのまちづくり推進事業、心配事相談などの市受託事業、共同募金配分金事業を行います。また、一宮市共同募金委員会事務局も入ります。大和事務所の介護事業課では、訪問介護等事業と居宅介護支援事業を行います。訪問介護等事業は、電話 24-2995、居宅介護支援事業は24-2996 です。ボランティアセンター事業、車椅子、福祉車両貸し出しは、アイビルと大和事務所、両方で行います。微細支部と木曽川支部は、従来通りです。日本赤十字社、一宮市地区事務所も、尾張一宮駅前ビル4階に移転します。電話は 73-0696、ファクス 85-7035 です。詳しいことは、社協にお尋ねください。駅前ビルへの移転のお知らせでした。紙面には、駅前ビルの写真が添えられています。
4ページ、5ページ。平成23年度、一宮市社会福祉協議会の事業報告と決算報告です。社協では、去る5月29日火曜日に、理事会評議委員会を開催し、平成23年度の事業報告及び決算について認定・承認を受けました。ここに市民の皆様や関係各位のご協力に厚くお礼申し上げるとともに報告をいたします。はじめに主な事業報告です。ふれあいのまちづくり推進事業では、会員会費などを財源として、市会組織の充実強化、並びに地域福祉活動を推進しました。ボランティアセンター活動事業では、地域住民の社会奉仕に関する理解と関心を深め、ボランティア活動の育成援助と、必要な連絡調整を密にした社会福祉の増進を図りました。ボランティア登録者数は、318グループ9005名と、 個人467名となりました。また、市民啓発事業として、福祉フェスティバル、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展を開催し、延べ5000名の参加を得ました。共同募金配分金事業では、100歳以上の高齢者への長寿祝い金の贈呈や、敬老会などの行事の実施や助成、障害児・障害者団体の行事などへの協力と助成、福祉実践教室の開催や児童・青少年福祉活動への協力と助成、母子・父子育成事業などへの協力と助成、低所得者階層への援助及び広報誌発行による市民福祉啓発、ボランティア活動の育成、歳末助け合い配分金による一人暮らし老人への慰問などを行いました。居宅介護等事業では、訪問介護員が介護保険法及び障害者自立支援法に基づく居宅介護サービスの提供や、一宮市から受託した介護などの事業を実施しました。サービス提供の延べ回数は、介護保険事業の指定訪問介護が52,374回、障害福祉サービス事業の指定居宅介護が23,589回、移動支援が2,053回、障害者相談支援が2,217回などでした。居宅介護支援事業では、介護支援専門員が介護保険法に基づく適正な居宅介護支援を行いました。延べ件数は、介護認定調査が295件、ケアプラン作成が3,444件、介護予防ケアプラン作成が846件でした。福祉サービス利用援助事業では、自らの判断で適切な福祉サービスを受けることが困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方などが、地域で自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助などを行いました。地域福祉サービスセンター事業では、在宅の要援護者及びその家族の方などを対象に、福祉に関する相談に応じ、適切な福祉サービスが提供されるよう、総合的な連絡調整を行い援助しました。基金運営事業では、基金の主意啓蒙を行い、その利息及び寄付金にて、一人暮らし老人との触れ合い事業に協力し、助成しました。主な事業報告でした。続いて決算報告です。平成23年度一般会計収入決算額は、97,108万1,629円でした。収入の主なものは、介護保険等が、3,3821万2,274円で、全体の 34.8%。経常経費補助金が1,6788万2,561円で、17.3%。会費が5,343万3,820円で、5.5%。共同募金配分金が3,289万9,725円で 3.4% などとなっています。支出決算額は6,5219万2,976円でした。支出の主なものは、居宅介護等事業が3,577万7,458円で全体の 46.0%、法人運営事業が1,6292万8,082円で 25.0%。ふれあいのまちづくり推進事業が5,564万5,427円で 8.5%。居宅介護支援事業が4,933万9,232円で 7.6% などとなっています。決算報告でした。以上で平成23年度の事業報告と決算報告を終わります。なお、詳細につきましては本部事務所で確認できます。
6ページ。平成24年度、一宮市社会福祉協議会会員加入状況です。市民の皆様にご理解とご協力をいただき、社会福祉協議会に多数ご加入いただきありがとうございます。皆様方からいただいた会費は、社会福祉事業推進のために活用させていただいております。平成24年7月31日現在の会員数は、23の市会全体で、一般と法人合わせて104,434会員で、金額は53,595,860円となっています。なお、平成25年3月31日まで会員の加入を受け付けております。一般会員は一口500円、法人会員は1000円です。社会福祉協議会の諸事業をご理解いただき、よろしくお願いいたします。社協の会員加入状況でした。お寄付のお礼です。平成24年4月1日から7月31日までのものです。故若林和子さん、小玉光恵さん、SB 健在、一宮市少尉軍人会、一宮市少尉軍人妻の会、木曽川推薦会、水谷ひとみさん、愛知県宅地建物取引業協会西尾張支部、21世紀女性の会、大山康子さん、清水建設一宮地区職長会、海明小学校内屋さん1年生2年生、匿名の方4件、合計金額584,8458円でした。ご寄付ありがとうございました。7ページ。赤い羽共同募金にご協力ください。期間は10月1日から12月31日までです。今年度の一宮市共同募金委員会目標額は4580万円です。10月1日月曜日と7日日曜日に名鉄一宮駅前やショッピングセンターなどで街頭募金が行われます。また、10月20日と21日に、一宮スポーツ文化センターにて、赤い羽協賛児童生徒作品コンクール入選作品を展示します。赤い羽トリビア。このコーナーでは、赤い羽共同募金について、知っていて損はしない雑学的な豆知識についてご紹介します。クイズ形式になっていますので、ぜひ挑戦してみてください。問題1。羽を使った募金は、赤、青、黄、白、緑、水色、黒の7種類あった？答えははいです。赤は共同募金、青は水難救助、黄は医療バンク、白は日本赤十字社、緑は緑化運動。水色は水難維持の援助、海岸の環境美化。黒は炭鉱事故の遺族の支援の7種類ありました。問題2。ミッキーマウスは悪者と戦うとき赤い羽をつけていた？答えははいです。アメリカンインディアンは生きている鷹の羽を赤く染め、手柄を立てたとき、それを冠につけたという話が元になっています。三銃士やロビンフッドの帽子にも赤い羽がついていて、これは正義の印だそうです。問題3。故スカルノ大統領元夫人デヴィ夫人は、昔赤い羽作りの内職をしていたことがある？答えは、はいです。深田雄介のガルーダの商人の中にそのことが出てきます。赤い羽トリビアでした。今年も皆様のご協力をお願いいたします。一宮市共同募金委員会からでした。
8ページ、9ページ。第24回福祉とボランティア活動展を行います。日時は10月20日土曜日午後1時から4時までと、21日日曜日午前10時から午後3時半まで。場所は一宮スポーツ文化センターです。主な催し物です。1階ではボランティアグループ活動発表会が20日土曜日午後1時からと21日日曜日午前10時半からあります。また、共同募金啓発ポスター書道展、ボランティアグループ活動紹介展、福祉機器展、介助用品等の展示、東北応援コーナーなどがあります。模擬展コーナーでは、焼き鳥、フライドポテト、みたらし、おでんなどを販売します。ふれあい餅つき大会は、21日日曜日午後3時からです。2階では、福祉団体、福祉施設、行政活動紹介展、ふれあいバザーがあります。3階では、民生児童委員バザーが、21日日曜日午前10時からあります。また、体験コーナーには、手話、点訳、朗読、車椅子、高齢者義肢、障害者パソコンがあります。4階では、福祉推進校、児童施設団体活動紹介展、おもちゃ図書館コーナーなどがあります。その他、クイズラリーなどもあります。なお、入場は無料で、両日とも先着500名と、アンケートにご協力いただいた方に粗品を進呈します。皆様、お揃いでお出かけください。福祉とボランティア活動展のご案内でした。紙面には、昨年のボランティアグループ発表会、東北応援コーナーなどの写真が添えられています。
10ページ、障害者相談支援センターだより。一宮市委託事業の一宮市障害者相談支援センターをご存知ですか？障害のある方の生活や福祉についての相談窓口です。日常生活や社会参加などの相談をお受けし、いろいろな福祉サービスを利用する手助けを行うなど、困っていることを解決するためのお手伝いをします。在宅や地域で生活されている障害を持つ方や、そのご家族支援者の方など、どなたでも利用できます。秘密は厳守しますので、他の人に個人的な話の内容を知られることはありません。相談は無料で、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで利用できます。ただし、12月29日から1月3日までと祝日は除きます。市内には、一宮市の委託を受けた相談支援センターが6カ所あります。それでは、障害者相談支援センターの名称、電話ファクス番号、担当地区の順にご案内いたします。センター名、アスカ。電話、81-7260、ファクス、75-4682。担当地区、西成、浅井町、千秋町。ユンタク、64-5882、ファクス、28-8188。おこし、三条、小信中島、大徳、朝日、海明、萩原町。今伊勢、電話ファクスとも、45-1120。宮西、今伊勢町、奥町。ピース、46-5009、ファクス、52-5466。丹陽町、大和町。夢うさぎ、86-4003、ファクス、87-7194。はぐり、北方町、木曽川町。一宮、62-8678、ファクス、63-4802。貴船、 神山、大師、向山、富士。以上、市内の相談支援センターをお知らせしました。電話、来所訪問により相談をお受けしますので、お気軽に電話などでお問い合わせください。障害者相談支援センターだよりでした。11ページ、催し物のご案内です。第12回、カシノキフェスティバルを、10月14日日曜日、微細グリーンプラザ北の富田山広場において開催します。つなごう手と手、広げようみんなの輪をキャッチフレーズに、カシノキ福祉会とカシノキの会が主催で行います。内容は各種団体のステージ、みたらし、豚汁などの模擬店コーナー、フリーマーケット、バザーなどです。お問い合わせ先は、カシノキ福祉会カシノキの里の大川さん。電話 63-2111 です。木曽川ボランティアフェスティバル2012をコムネックス瑞穂文化祭と同時に開催します。日時は11月3日祝日、午前10時から午後2時まで、高齢者生きがいセンターで行います。内容は、大正語とオカリナなどのミニ公演、福祉バザー模擬店コーナーなどです。なお、先着150人に粗品を申請します。お問い合わせ先は、丹菊さん、87-3977 です。第7回福祉の集いを、11月4日日曜日、この後中島の微細商工会館駐車場で開催します。内容は、ボランティア活動紹介コーナー、模擬店コーナー、ボランティアグループによる演芸などです。お問い合わせ先は、川村さん、62-1960 です。第34回音楽の集い、一宮大会を開催します。11月25日日曜日に、一宮市微細市民会館で行います。内容は、県内の児童養護施設、児童自立支援施設などの児童による歌、劇の発表や、施設の児童や職員の絵画などの展示です。お問い合わせ先は、商工愛育園 77-0335 です。第23回コスモス祭りを11月25日日曜日、彦田公園で開催します。内容は、受産施設製品の販売、模擬店、リサイクルバザーなどです。なお、ボランティアも募集中です。お問い合わせ先は、コスモス福祉会萩原生活介護センターの島田さん、69-2300 です。以上、催し物のご案内でした。
12ページ、ふれあい生き生きサロンリーダー養成講座を開催します。ふれあい生き生きサロンとは、高齢者や子育て中の親と子とボランティアが、共同で企画を行い運営する地域の憩いの場です。健康体操やレクリエーションに関する正しい知識を持ち、指導・運営できる人材を養成します。日時は11月1日から29日までの毎週木曜日の計5回。参加費は無料です。お問い合わせ先は本部です。家族介護者等支援交流会を開きます。10月31日水曜日には、一宮市高齢者生きがいセンターで保健師さんを講師に介護者研修会を。11月7日水曜日には、昼神温泉への日帰りバスツアーを行います。対象は、市内にお住まいで、介護保険法において、要支援1、2、要介護1から5と認定された方を在宅で介護されており、両日とも参加できる方です。参加費は500円です。お申し込みとお問い合わせ先は木曽川支部です。13ページ。新入職員が行く受産所カフェ特集パート1。社会福祉協議会の新入職員として地域の資源を知っていこうという思いからこの企画を考えました。そこで焦点を当てたのが 障害者の受産施設が運営するカフェ。試行錯誤しながら運営していく利用者さんと職員さんの思いやこだわりを伝えていきたいと思います。今回はその第1弾、木曽川町にあるカフェ黒田を取材してきました。カフェ黒田は、障害者自立支援法に定められた一般就労を希望する障害者に施設での作業訓練、企業などでの職場実習、就職後の職場定着支援などを行う就労移行支援事業所です。オープン当初は障害者の就労移行支援を行うカフェと公にしませんでした。それは協力ではなく、おいしいから行くというお客さんに来てほしいから。昨年4月の開店から約1年半。今では1日平均30名から40名のお客さんが訪れます。職員の渡辺さんは、初めは不安もあったが、1年経って利用者さんだけで運営できるようになった、とおっしゃっていました。働いている利用者さんはとても生き生きと接客していました。モーニングはボリューム満点。コーヒーは350円。ドリンク代プラス30円で、小倉トーストまたはシナモントーストに。プラス50円で週替わりトーストに変更できます。お菓子もあるよ。1個100円からクッキーやマドレーヌ、大人気のプリンなどがあります。プレゼントやお土産にぜひどうぞ。なお、カフェ黒田では、手作りのお菓子を販売してくださる企業さんを募集しています。黒田ドリーム作業所カフェ黒田は、木曽川町黒田あざ中野黒120にあります。電話は 87-1932。営業時間は午前8時30分から午後4時まで、土曜日は午後1時30分まで。モーニングは午前8時30分から11時30分までです。定休日は日曜日と祝日です。新入職員が行く受産所カフェ特集パート1を終わります。紙面には明るく清楚な雰囲気のお店の様子と、ボールで泡立てをしている女性から部屋が暑いよと吹き出しの出ている作業風景。コーヒーとワンプレートの上に、小倉トースト、サラダ、スパゲッティ、ヨーグルト、ゆで卵、オレンジなどが乗ったモーニング。お菓子コーナーとラッピングされたお菓子などの写真が添えられています。
14ページ。編集ボランティアのページ。介護と暮らし、実録体験レポート8。入院生活になりました。今回も私の父の介護生活レポートを通して、同じような悩みを持つ皆様方の何かのヒントになれば嬉しく思います。前回、2011年11月頃のレポートから、早9ヶ月ほどが経っています。実はこの間、父に関する介護生活にかなり動きがありました。昨年秋から今年にかけての、介護区分定期更新で、要介護2から要介護3に変更になりました。また、昨年の秋以降、一日中寝床で過ごす日々が多くなりました。それに伴い、認知症状もかなり進んでいきました。しかし、年明け以降、食欲は以前には考えられないくらい旺盛になり、あれほど好き嫌いがあった人間が、何でも食べるようになったのでした。食べないよりは体力もつくと思い、まあ良いかといった感じで過ごしていました。ただし、相変わらずの介護拒否で、暴力行為はエスカレートするばかりで、私も妻もかなりのストレスが溜まっており、私たちの日常生活にも、もろもろと影響を及ぼしていました。その時、大きな出来事が起こりました。いつものデイサービス利用日の朝、父を訪ねると廊下で倒れていたのです。意識朦朧とする父を横目に、私は119番をしました。そして 近くの総合病院に運ばれ、入院生活に入りました。幸い、命に別状はなかったものの、検査の結果、肝硬変と診断され、胸やお腹に水が溜まっている状態でした。長年のアルコール過多の食生活などの不摂生が積み重なった結果のようです。その後、認知症の検査及び投薬治療をするため別の病院に移り今に至っています。認知症は一定の薬の効果もあってか、看護師さんに聞くところでは全体的に以前よりは穏やかになったようです。ただし、肝硬変の影響か、たびたび発熱し、最近では体を起こすと低血圧状態になるといった安定しない日々が続いています。看護師さんや病院のスタッフの方々には大変お世話になっており、感謝しております。ここ数年、冬を越すたびに一段一段弱ってきた父ですが、今年はさらに大きく弱ってしまい、今や要介護4になり、終日介護を要す状況です。今後も年齢的に良くなっていく可能性は低いと思われますが、私としても引き続きできる限り対応していきたいと思っております。では、皆様、お体お心をご自愛されお過ごしください。介護と暮らし、実録体験レポート8でした。一言。血縁、学縁、社縁、遅縁、そして選択縁。2010年に NHK が無縁社会、無縁死3万2000人の衝撃という現代の無縁社会、超高齢社会の驚くべき実態を放映しました。経済の激変によるワーキングプアの多発と孤立、少子高齢化、核家族による家族の崩壊を最大の問題として提起しました。人には4つの縁があると言われます。それは血縁、血筋、学縁、学友、社縁、社友、地縁、地域のつながりのことです。この4つの基本的な縁が希薄になり、無縁現象が起きているのです。そこで、最近ではこの4つの縁の枠を超えた新たな選択縁が生まれています。例えば、社会活動仲間や同じ生活環境問題を共有する人たちで形成する脱しがらみの絆縁と言われるものなどです。国レベルでは、すでに縁のコーディネートをするパーソナルサポートサービスの制度化に取り組んでいると報じられており、期待されます。一言でした。
私に残った頑張りの証。私31歳と弟28歳による母57歳の介護生活も間もなく3年を迎えます。家族3人と1匹、明るく楽しくをモットーに日々を過ごしています。最近、体調も良く、精神的にも安定している母ですが、先日、胃腸風邪にかかってしまいました。軽い風邪だから、数日で良くなるだろう、くらいに考えていましたが、これが大変な日々の幕開けになるとは。やっぱり、風邪を甘く見てはいけないですね。まず、胃腸風邪に比較的多い症状の下痢や嘔吐。早く歩くことのできない母は、お手洗いから一番近い部屋にいても間に合いません。我が家には、介護用簡易トイレなどがありません。一時的におむつをさせることも考えましたが、母のプライドを傷つけてしまうのではないかと思うと、私から勧めることはできませんでした。汚れた下着やシーツを洗いながら、以前の活発だった頃の母を思い出し、胸が苦しくなりました。まだ57歳。元気なら
世話好きの母はせっせと孫のおむつを替えたりしていたのかな。次に、嘔吐により薬の摂取が難しくなること。これは一番の大問題で、後遺症である転換発作の抑制ができず、何度も倒れ、昼夜を問わず目が離せなくなりました。こうなってしまうと、母が回復するまで私が連日仕事を休むしかなく、いくら会社の方たちが事情を考慮してくれているとはいえ、こんなことが続けば職を失うのではないかと、とても不安になりました。幸い今回は1週間程度で完治しましたが、仕事を持つ者が介護をする難しさを改めて思い知らされました。そして数日後、胃腸風邪がうつった私は、自身の体調不良時の介護生活の大変さも思い知ることとなりました。これは介護だけでなく、育児をされている方にも当てはまると思うのですが、他に頼れる人がいないというのは本当に大変なことです。しかし、このような際に突然にでも利用できる施設やサービスなどは、介護・育児ともにまだまだ数少ないのが現状なのです。そして最後に、今回私に残った頑張りの証、それは500円玉台のストレス性の円形脱毛症。次号までにはどうか治りますように。それでは皆様もくれぐれもお体を大切に。これで編集ボランティアのページを終わります。15ページ、大船渡傾聴ボランティア機構。傾聴ボランティア耳の木真野貴子さんの被災地の傾聴活動をして、一宮市社会福祉協議会の被災地支援事業で、4月から11月まで毎月4日間、社協の職員1名と耳の木会員3名と岩手県大船渡市で傾聴活動をしています。私は個人宅と公民館や仮設住宅の集会所4カ所を現地の生活相談員の方と訪問。そこでは定期的にお茶っこ、沢会が開かれています。男性は仕事、女性は被災時のことを話されました。中には被災時の話に触れない方もいました。ある漁師さんは、1年経ってもまだ漁はできないし、雇用保険がないので息子に継いでくれとは言えないと話し、復興した姿を生きている間に見られるのかと寂しそうでした。女性はお茶っ子の参加率もよく、災害前の集落の方たちがその集落の仮設住宅に入居している場合は明るく活気がありました。地域の絆は大切だと改めて感じました。1年が過ぎ、訪れるボランティアも少なくなり、別れ際にこの地域を忘れないでと別れを惜しむ方もありました。我先にと津波の体験を話してくださった独居高齢者は、ご主人と共に津波に飲まれ、ご主人は亡くなられました。遺体が見つかっただけでも私は恵まれていると思うことにしたのと、落ち込んでいる気持ちを立て直そうと趣味の書道に打ち込んでみえました。こんなこともありました。生活支援相談員の方が急に泣き出され、私津波がダメなんですと言われます。話を聞くと、家も家族も無事、津波から逃げるのに精一杯で、飲まれていく人を見ることしかできなかった。その情景と被災者を支えなければという思いの狭間でと苦しんでおられました。災害の有無でなく、現地の方は皆さん被災者だと思いました。今も時折、お元気かなと傾聴させていただいた方々の顔が浮かんできます。一日も早い復興を願い、
微力ながら支援を続けていけたらと思います。被災地の啓聴活動をしてでした。
16ページ、裏表紙。6月から8月までの事業実施のご報告です。紙面には6枚の写真があります。1枚目は防災ボランティアコーディネーター養成講座。数名の方が大きな地図を囲んで座っています。2枚目は障害者スポーツ大会。大勢の人が玉入れをしています。3枚目は障害者とボランティアのふれあいバスツアー。ホームに止まった電車の横で2人の車椅子に乗った人を囲んで4人の方が立っています。4枚目は福祉七夕笹の設置。色とりどりの短冊で飾られた七夕笹が社協の玄関に置かれています。5枚目は青少年等ボランティア福祉体験学習。女子中学生が机の上で袋詰めの体験をしています。6枚目は福祉実践教室。体育館の中で数組の生徒が車椅子の体験をしています。裏表紙でした。以上で社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行福祉のまちづくり一宮の社会福祉2012年10月号ナンバー23を終わります。